Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
先週に引き続きまして、前田豊さんに代わりまして岡野音が担当します。8月の放送で、岸邦三さん、岩谷時子さんなど西宮市ゆかりの著名人の話を聞いてきました。今週もまた西宮にゆかりの著名人についてお話をお聞きしたいと思っています。西宮市にゆかりのある著名人というと、皆さんはどなたが浮かびますでしょうか。スポーツ選手では最近では阪神タイガースの佐藤輝明選手、フィギュアスケートの紀平梨花選手、ミュージシャンではあいみょん、女優の芦田愛菜さん、今挙げた4名は西宮の出身だそうです。また西宮に住んでいたなどゆかりのある人もたくさんいらっしゃいまして、明石家さんまさんとか常盤貴子さんは以前西宮にお住まいだったようですね。この名前を挙げた方だけでもすごいメンツなんですけども、他にもいらっしゃいます。政界から芸能界、スポーツ選手などたくさんの方がここ西宮で生まれ育っているそうです。西宮に関する歴史や人物について調べられて、コラムなども書かれています JR 西宮駅前の飯塚眼科の飯塚修造さんに今週もお話をお聞きしたいと思います。飯塚先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
西宮は本当にね、なんかたくさんその有名人がね、
他にあの俳優として藤原紀香さん、鈴木亮平さん、堤真一さん、生瀬勝久さん、いろいろといらっしゃいますね。
本当ですね。いや、他にもね、例えばあの湯川秀樹さんなんか
も、湯川秀樹さんも、あの苦楽園に一時住まれてたことがあるんです。
なんかね、その話も聞いたことありますし、本当になんかすごい名前が今挙げただけでもね、
そうなんですけども、あとあの作家として小松左京さん、
あ、そうなんですか、
ね、佐藤愛子さん、
はあはあ、
野間宏さん、
すごい、
鈴木田球金、山口誠司さん、ね、その辺も全部西宮ですね。西宮は本当にあの文化と歴史です、ね、ですか。
なんでこんなに何かあるんかなと思ってしまいますね。
今日はね、その一人として、はい、水木しげるさん、ゲゲゲの鬼太郎が一時、はい、あの西宮に住んでられたということをお話ししようと思います。
ゲゲゲの鬼太郎といえば僕でも分かります
ね、
はい、
あの水木しげるさん、鳥取県
はい、
境港が有名なんですけども、
そうですね、
本来は大阪生まれなんです。
あ、鳥取の生まれではないんですね。
ないんです。
あ、大阪生まれで鳥取に移られ
た、まあ、鳥取がもともとの故郷いうことですけどね。で、あの去年、が生誕100年。
あ、そうなんですか、ね、
そうなんです。
今ご健在だったら去年100歳になってたと。
そうです。
いや、今日鳥取県境港はね、水木しげる記念館だったり、なんか結構よく話を聞くんですけどね、
あの境港を降りまして、海と平行に、はい、水木しげるロードいうのがあるんです。で、あのいわゆるキャラクターですね、ゲゲゲの鬼太郎とか、はい、あのネズミ男とか、ああ、はい、そのどういうんですか、はい、それがあの並んでます。
へ、ね、あ、そうですか、ね、その水木しげるさんが西宮にもゆかりがあるということなんですか。
そうなんです。まずあの水木しげるいう、あの、まあ 芸名言うんですか、
はい、
あの名前はどっから来たかいうことなんですけども、
はい、
水木さんは、第二次世界大戦太平洋戦争でラバウルに送られたんです、ね、そこで、はい、あの左手を失いまして、復員されたんですね。で、神戸で、アパート経営を始めた、はい、アパート経営言うんですか、アパートの大家になって、
はい、
でアパートの名前をどうしようかと、ちょうどねそこがあの水木通りという地名やったんです、はい、で水木荘とアパートの名前を名付けて、でそこで水木しげる、しげるいうのは本名なんです、
はあはあはあ
ね、それで誕生したんですね、
はい、
でそのアパート経営があまり、まあ、うまくいかなくて、1951年昭和26年に今津に家を買って、なんかその頃25万円っていう話やったんですけどね、
はいはい、
そこであの、まあ、2階を自分の住居として、
はい、
下はパチンコ屋をあれして、まあ大家さんでおられたんですね、
はい、
それが1957年、東京に移るまでそこでおられたんです。
お、今津に住んでらっしゃった、
そうなんです。今津の駅前の南の通り、
はい
で43号線に行く、はい、まあ、大きい通りがあるでしょう、
はい、
でそこからその手前で南北に走る通りがあるんです、
はいはい、
でその、東側ですね、うん、東側に行くと街灯にね、はい、ゲゲゲの鬼太郎水木しげる邸跡という看板が立ってるんです。
今写真を見せていただいてますけど、あのだから、今津駅の南側 の、
そうです、
あのパチンコ屋があるあたりという、
ええ、パチンコ屋 の、 あの南側の通りだと思いますけど ね、 ね、それから皆さんあの今津へ行かれることがありました、はい、一度
そうです ね、 ね、
あの街灯のあとこに看板言うんですか、あれがありますので、はい、すぐ分かります、
はい、これ住んでた家はもうさすがに今残っていない、
さすがに今残ってないんですけどね、はい、のパチンコ屋の後はあの歯医者さんに貸してたようですね、
歯医者さん、
ね、歯医者さん、私もあの西宮、歯科医師会、
はい、
歯科医師会にあの調べに行ったんですけどね、歯医者さんの名前が東貴彦先生、
ほうほうほう、
ね、はい、そこまでは分かったんです。
あ、
ね、
今もいらっしゃるんですか。
いやいや、あの1954年の5月に、
はい、
あの開業されて、1988年の12月3日にお亡くなりになったんですけども、
ああそう、
なんか当日まで診療されていた、はい、ということです。
じゃあ水木しげるさんが住んでた1階で歯医者をされてたってことですか。
そうなんです、
それもまた、ね、不思議な
縁でしょうね。
あ、そうですか、ね、なんか西宮はじゃあ結構長いこといらっしゃったんですか、
ね、まあ数年いうことですけどね、
うん、
なんか今津の風景は、水木しげる伝中巻の452ページ、うん、コミック昭和史の第6巻の263ページにもあの掲載されているということですけども、まだ私も見たことはないんです。
あ、じゃあひょっとしたら、まあその中に昔のあの当時の西の宮の風景が、
でゲゲの鬼太郎が、はい、あのそのキャラクターが生まれたのもあの西の宮での生活なんです。
あ、そうなんですか。
あのお兄さんの子供いうか、まあ甥の子供がね、
はい、
あの走り回ってた、それを見て、はい、あの水木しげるが、あ、この子をモデルにしたら面白いないうことでゲゲゲの鬼太郎、だから西宮の時代にあの、目玉親父とかね、
あ、
ね、
あの
ネズミ男とか、あんなキャラクターも なんか西宮時代に生まれたいう話ですね。
ネズミ男なんかもひょっとしたらモデルが近くに、ね、いらっしゃったのかもしれませんね。ね、
私はネズミ男いうのがものすごく好きと言いますか、いわゆるあのトリックスターいうんですか、
はいはい、
あの狂言回しいうんですか、はいはい、自分の本音をネズミ男に言わせると、うん、いうとこがね、ものすごくあのストーリーとしては面白いとこですね。
いや、ゲゲの鬼太郎は僕もアニメでは拝見してましたけども、確かにネズミ男っていうのはあまりいいやつではなかった気がしますけど。
そうなんです。逆にね、そういうあのキャラクターを持ってきて、人間のその裏面ですか、
はい、
それを語らせることによってね、ものすごくその、あのストーリーの奥深さいうんですか、それがよく出てますね。
確かにね、ゲゲの鬼太郎自体がそういうその人間のその闇の部分っていうところをすごく描かれてたような気がするんですよね。ね、でそこにネズミ男がきっかけを作ってしまうっていう、なんか大体そんな話やったような気がしますね。
そうなんですよ。狂言回しですか、ね、
そうですよね。あれ、目玉の親父なんかもじゃあ何かこうヒントがあったんでしょうかね。
あったんですかね、目玉親父。あの不思議なあれなんですけども
ね。
ね、
あれもなんかあんまりこう普通だったらあの目玉一つの目玉に体つけてなんて考えないですよね。
そうです。ね、でね、あの水木しげるのいわゆるあの伝記言うんですか、はい、これちょっとあの語ってみますね、
はい、
で水木しげるが割にいいとこの生まれ言うんですか、家が割に裕福で、はい、でまかない夫のおばあさんが来たんですね。でその人がのんのんばいう、
うんうんうん、
いうことで、あの時々あの水木しげる書いてるんですけども、であと小学校、尋常小学校ですか、
はい、
それを卒業してね、石版印刷所、今あの朝の連続ドラマで、
はい、
万太郎が石版印刷に、
はい
はい、あれあるでしょ、
はい、
それがね、なんか昭和のとこ4人までその石版印刷があったということですね。
あ、そうか、
ね、
あ、
で石版印刷所にも就職してますね。
あ、そうなんです ね最初から漫画家というか絵描く人ではなかったんですね。
そうなんです。でね、不思議なことにね、大阪の夜間中学に通ってる時に、19歳の時ですね、はい、西宮の北口に、
はい、
ね、父と母と一緒に借家で暮らしてますね。
西宮北口にも。
そうです。先生が今津の前にもね、
はい、
西宮に暮らしてたいうことですね。その場所は残念ながら分かりません。ね、
結構西宮に、
ね、縁が深いですね。
あ、そうなんです ね。
そこからね、召集令状が1943年に、
はい、
来まして、
はい、
それでラバウルに連れて行かれたんですね。
パプアニューギニア。
パプアニューギニアですね。
結構ひどい戦地ですよね、あそこはね。厳しいとこでしたですね。
で、その時の漫画ですね、
はあはあはあ、
総員玉砕せよと、
はあ、
いう漫画がものすごく詳しく描かれてるんですけどね。
その当時のこと、
当時の爆撃で左手を失ったとかね、うん、そういうことで、まあ、あと終戦になりましてね、
うん、
で帰ってきて、でいろいろとあれしたいうのが、さっき言いましたように、
はい、
神戸でアパートの経営で、今津で、あの頃は、紙芝居作家ですか、
うんうんうん、
紙芝居でご存知ですか。
知ってますか、はい、
おじさんが自転車で来て、はいはい、後ろに、紙芝居の、あれを作って、でカチカチと木の筒を鳴らして、はいはいはい、で 来た子にはやっぱりあれですね、お金払って飴を渡して、
あ、なんか聞いたことありますね、はい、
で紙芝居もね、今でもあの図書館で時々やられてるんですね。あれはいい、うん、あの伝え方というか、はい、いいコミュニケーションの方法や思いますよ。
うん、
うん、あの漫画とかね、はい、あの漫画テレビですか、はい、あれだったら、まあ、一方的にあれですけども、紙芝居はあの語る人 の, あの 声, あ、まあ、声の、ね、調子とかね、うん、であの見てる人 の,、はい、あの表情を見たりしてて、あれはいいツールだと今でも思いますけどね。
今でもどっかでじゃあやってるんですね。
うん、あの図書館で、まあ、何ヶ月に1回にあのボランティアが来てやってるということを聞いたことありますけどね。
もともとじゃあ漫画家になる前にその紙芝居の、
うん、紙芝居 の, あの作家ということですね。うん、紙芝居の作家、その頃はねものすごく売れててね、それであのフランスへ留学した、その紙のと、そんな話もあるぐらいにね、ものすごくあの、あ、売れっこいんですか。
さあ、そうなんですか。いや、なんかもともとそのなんかプロフィールで見ると、芸大へ行きたかったから
ね。そうなんです、芸大へ行きたいんですけども、はい、いろいろとね受けてるんですけどね、あ、なんかあの卒業までも至らずに、あの、あ、途中であれですね。で東京行ってからの活躍は、はい、あの皆さんご存知の通りで、あのガロいうあの雑誌にデビューしたり、はい、あとはね、北、まあ、北郎シリーズありますね、あとカッパの三平シリーズとかね、悪魔くんシリーズとか、いわゆるあの売れっ子ということで、はい、それとね朝の連続ドラマでゲゲゲの女房
ありましたね、
ね、うん、ゲゲの女房がね2010年ですか、
あ、ね、そんな前になりますかね、あれ、はい、
で妻の絹江さんいう人ですけども、
はい、
絹江さん の, あの昔の名前が飯塚絹江やったんです。
あ、そうですか。
変なとこでね、あの飯塚の名前が出てきましてね。
なるほど
ね。で、2015年に93歳でお亡くなりになったんですね。ものすごく長生き、
そうですよ ね、
されたんですね。
戦争で左手を失われて、まあまあ過酷な環境でね。
そうなんです。
うん、ああそうですか、その戦争の話なんですけど、左手、いや、あそっ、あの、そのラバウルっていう戦地はこう生きて帰ってくるだけでも結構大変だなんね、戦地やって聞いて
ます
けど
ね。うん、まあラバウルはね、結局アメリカ軍が飛び石作戦でガダルカナルから あのラバウルをちょっと避けましてね、で次へ行こういうことで飛び石作戦で行ったんで、ラバウルそのものが全滅 させただけのあれは なかったんですね。それがあの幸いしまして、まあ、片手で失いましたけども、あの帰ってこれたんですね。
いや、なんか戦地でも非常にマイペースな人やったって話をね、何かで見たんですけど、
現地の人とね、
はい、
あのものすごく友達になりましてね、で向こうの方の終戦でもう残るかと、向こうに残るかと思ったぐらいなんですね。
あ、
ね、
いや、なかなか面白い、
ね、
面白いとはあかんけど、ね、そんななんかエピソードも聞いたことありますね。
でね、あのいわゆる鳥取、
はい、
島根、出雲いうところはね、はい、妖怪のあれなんですね、産地というか。
で、
であの 小泉八雲、
はい、
ね、
はい、
あれもあの松江ですね。ね、それだからね、あの地帯はものすごくそのいわゆる妖怪というか精霊というか、
うん
う
ん、
そういう話がいっぱいあって、
うんうん、
ね、だからあの、はい、いわゆる現実だけやなしにそういうあの妖怪とかあの精霊とかが、うん、あの友達なんです ね、その関係であの まあ、ラバウルンですか、その島 の、 現地の人ともそういうあれがで友達になったんですか、ね、
いや非常に作風がね、まあ、鬼太郎がまさにそうなんですけど、ね、すごくこう、ね、妖怪だったりっていうことを、なんかその絵もすごくおどろおどろしい感じで、ね、あの原作は子供の心には怖かったイメージがあるんですよね、まあ、
そうなんですけどね、うん、やっぱりね妖怪を信じる者には妖怪が見えるんですね。私らその科学的言うんですか、はい、現実的な人には妖怪が見えないというかね、
そうですね、
わけあれなんですけど、やっぱり水木しげるはその妖怪が現実のものとして見えてくるらしいですね。
いやいや、けどまあそのね現実にいる話ですもんね、鬼太郎なんてね。
そうなんです、
うん、でそこでその人の闇にっていう、さっきもちょっと申し上げましたけども、の部分でっていうのがなんか話ストーリーの根幹にあったような気がするので、やっぱりそういうところをこう描きたかったのかな。
そうなんです。そういう世界に、うん、人間いうのは見えてるもんだけがないと、ね、だから自分のその想像力いうんですか、うん、それがそれも人生のあれです。うちの一つだいうんが水木しげるが我々に対してね、語りかけてくるもんですね。ね、
西宮にまあ数年いらっしゃったと、
はい、
でまあその頃にゲゲの鬼太郎のなんかこうヒントを得た、
はい、
でその後っていうのはどうなるんですか。
その後はもう東京暮らし
ですね。もうずっと東京で、
ね、東京ですね。
ああそこでもう、ね、だからもう漫画家としてみたいな感じになるんですかね。
ね、漫画家としていうんですか、のプロデューサーみたいなあれで、その水木しげるプロダクションみたいなあれを作りましてね、手塚治虫プロダクション、ね、で手塚治虫の子供がね、子供は水木しげるの、テレビばっかり見てるとか言って。水木しげるは水木しげるだ、うちの子は手塚治虫の漫画のテレビしか見えんとか言わへん言うてね、面白い話があるらしいです。
手塚治虫さんと水木しげるさんは お会いして話したりしたんですかね。
でしょうね、大体同じ世代ですね。手塚治虫さんの方は若くしてね60歳ぐらいで ね、うん、でねお亡くなりになるんですけどね、うん、
いやどう作風って絵の雰囲気とか手塚治虫さんと水木さんって全然違いますよね。
なんかね手塚治虫さんの方はね、わしは第一番になるんやと、いうあれがね出てて、ところが水木さんの方はわしは何番でもいいわ、そういう感じですね。
ねえ、ちょっとわかる気がしますね。その辺はもう水木さんの性格でしょ
う。そうです ね、性格とそれからねその視線をかいくぐったいうんですか、爆撃によって左手を失って、はい、生きて戻ってきたというのがものすごくあれですね、ね、水木しげるのその一生を貫いた楽天主義ですか、
ね、やっぱり楽天主義なんですよ ね、 そうですね、きっとね生きてるだけでみたいな、
そうです、
雰囲気はあるんですね。
やっぱりそういう経験をした人にはね、うん、もう勝てませんというか ね、
そうですね、
説得力がありますね、
うん、ね、もう、まあ、あえてその経験したいとは思いませんけど、
思いませんけどね。
でもまあその経験をせざるを得なかった世代ですから、
ね、そうですね、
そういう意味ですよ ね、
ね、
でこの先生のコラムも読ませていただいて、見せていただいた幸福の七か条というのがどっかにあったと思います。
そうなんですね、まあ、七か条って書いてありますけどね、
はい、
大事なのは三つですね。ね、大体何か条って三つぐらいしか人間覚えられないもんですのでね。ね、で一つは自分の好きなことをしろと、ね、
はい、
でもう一つは人と比較するな、
はい、
ね、 で最後は面白いんですけどね、その目の見えない目に見えない世界を楽しめと、いわゆる妖怪とか ねそういうことですね。目の見えることだけを信じてはならないというか、うん、目の見えないことにもいろんな心理があって、うん、それが水木さんにしては妖怪という形で現れたんですけども、うん、自分の目の前だけを見ててはダメだいうかね、ダメだいうよりも違う世界もあると、そういう世界も楽しむことができるね、その3つですね。
ね、いやけど基本的なことですよね、考えてみたら ね言われてみたらそうですよね。
そうなんです、うん、私もその手塚治虫より水木しげるさんの生き方の方が好きですけどね。
いやでもね、それで作品ができたのかと思うと納得しますね、なんかね、ちょっとね、ゲゲの鬼太郎の見方が変わってきますね、ちょっと。今でもねアニメは結構こう作り変えられても今でもこう子供たちも知ってるぐらいなんで、そういう意味では鉄腕アトムと同じようにですよ、受け継がれた作品にはなってますから。
そうです、
うん、
でこの頃その昔の作品の再放送が少ないですね。
少ないです ね、
うん、例えば私ら時代やったジャリンコチエちゃんとかね、ありましたけども、もうこの頃再放送してくれんというか、昔は4チャンネルの春の野球の時には必ず、
そうですね、
あれしててくれたんですけど、昔のその再放送いうんですか、漫画、テレビ漫画の再放送、はい、やってほしいですね。
やってほしいですね。
ねえ、笑うセールスマンとかいっぱいありますからね。
朝の6、ね、午前中にそういう時間がありましたよ ねアニメやってる時間とかはね。確かにそういうのは、ね、見なくなりましたね。
なりましたね、
うん、いや、まあ、確かに鉄腕アトム、
ね、
鉄腕アトムは、まあ、手塚治虫さんですけど、なんかいろいろこう手塚治虫、ね、さん西宮じゃないですけど宝塚でしょ、
宝
塚
ですね、
で西宮で水木さんがいてって、まあ、結構この辺にも
まあ、文化的にも面白いところだと思いますけど ね、
うん、もうちょっとなんか西の面も水木しげるさんのなんかあったら面白いなと。
そうですね、
思いますか
ね水木しげるさんの今はここが昔の家やったいう看板だけはありますので、ね、そうそ
う今でもあるんですか、見に行ったらその看板は。
ありますよ、ね、
そうですか、ね、ちょっと
一回ぜひ今津に来られた時は、
はい、
見に行ってください。
一回見に行かなきゃいけませんね、それはね。はい、というわけで、まあ、今週は水木しげるさんの話を先生にお聞きしましたけど、水木しげるさんがまさか西宮にゆかりがあるとはそう思って、なんか鳥取の人っていうイメージがすごく強かったので、ちょっとびっくりしましたが、意外と身近なところに住んでらっしゃったんだなっていうのと、水木しげるさんの生い立ちを聞くことで、あ、なるほど、ゲゲの鬼太郎が生まれたんやなっていうのもなんとなくすごくなんかしっくりきたような気がします。はい、今日は先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。